2017年1月27日、社会系お坊さんトーク番組タイム&タイド、佐々木修吾です。今日は、一ノ関の某ホテルのお部屋をお借りして、収録をしております。今日のゲストというか、パーソナリティは佐藤良樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年1回目の放送ということで、
はい、おめでたい、
おめでたい、はい、今更といえば今更なんですが、年末年始はどうでしたか？
そうですね、あんまり変わりなく過ごしましたけど、お寺も行事がまあまああるので、
はい、
合格祈願のご祈祷しているお寺なので、
はいはい、
そっちの賑やかしっていうか、そういうのが、ちょっとありましたけど、今落ち着いて、
はい、あれですか、合格祈願は、
はい、
もう年末からある程度、宣伝といったらあれですけど告知をして、で、後でちょっとご紹介すると思いますけど、2月にやられるということですか？
2回あって、正月2日と2月5日の2回ご祈祷やってて、
はい、
で今年3年目なんですけど、商工会とコラボしてて、商工会の方で千枚屋、剣武寺の安楽寺というところなんですけど、千枚屋という町にあって、その千枚屋町内の飲食店に合格祈願にかけたメニューを用意してもらって、でそれを、スタンプラリー形式で、食べた人には無料で、合格祈願が受けられますよ、でプラスそのスタンプラリーをクリアした人には、特別に、お守りを、お札だけじゃなくてお守りをつけますよみたいな企画をやってまして、
コラボレーションして、
コラボ、そうですね。
紹介しても大丈夫？
あ、いいですよ、もちろん。
ちょっと、
はい、
いつオンエアできるか分からないので、もう今のうちに紹介してさせていただいて、
そうですね、
はい、ちょっとイベントのどんなものなのか、
はい、一ノ関市千枚屋町というところにあるんですけども、
はい、
安楽寺っていうお寺で、
はい、
安楽寺のお寺の中に、安楽寺天満宮という、お宮があって、昔からここは、天神様を祀る、学問の神様ですよね、
はい、
を祀るお宮として大事にされてきたし、このお寺自体もその菅原道真、要は天神様の菅原道真の四男の菅原敦重さんという方が、この道真公の菩提を弔うために建てたお寺と言われてるんですね、
はい、
なので非常に由緒もあるし、物語として面白いところなんですね。実際お寺の周りにいっぱい天神さんにまつわるやっぱり石碑とかもあるし、
はい、
近所の、地域の皆さんが、それにちなんで梅をいっぱい植えていて、その梅を使ったまた、商品なんかも作ってるんですね。今年梅酒作りました。
ああ、そうですか、2月の5日の日曜日ですね、
はい、
午後2時から受付1時からということで、
はい、
お近くの方はぜひ。
そうですね、
どれぐらいお近くの方いらっしゃるかあれですけれども、聞いてる方、
遠くの方も大丈夫です。
遠く方も大丈夫ですね、
はい、という郵送対応します、
はい、
多分
そうですね、前回の忘年会スペシャルはちょっと収録時間間に合わなくて、
はい、
その後の忘年会というかの方だけ、
すいません、
忘年会というか何ですか、食事会の方だけ出席、はい、していただいて、その時の様子はちょっとオンエアしてないんですが、その時にもいろいろ話しましたし、その前の映画の上映会終わった後、2016年どういう年でしたかというふうにお聞きした時に、種をまいたというような話でした。2016年はいろいろと
こう、
種をまいて、
はい、
というような話でしたけれども、2017年、それにつながるような形でいろんなイベントであったり、おそらくやりたいこと、企画していることということがあると思うので、
はいはい、
2017年に向けてということもありますし、今後のちょっとイベントについてもちょっとお話をお聞きしたいんですが、
はい
はい、とりあえず2016年どうでしたか、活動を通して感じたことというか。
2016年、いろんな面白い人に会いましたね、それが一番あれだったし、自分が種まいたっていうのも、ありますけど、いろんな目が芽生えたっていうか、いろんな人と出会ったんで、いろんなことが起き始めたっていうのも もあるし、はい、それをまあ今年は少し取捨選択して、
はい、
取捨選択して、はい、続けて
カットしないですか、カットしないですか、すみません、はい、選択して、
はい、育てるものは育てるし、うんうんうん、まあ、様子見るものは様子見るし、
うんうんうん、
していきたいなと思ってはいます、
はい、
うん、
そんな中どのイベントから、ちょっとじゃあイベントを紹介でもよろしいですかね。
いいですよ。
2月の4日ですね。
はい、4日、
間違えた、2月の4日土曜日、
はい、
タイトルはアニマル進化体操でストレスを手放す、
はい、
というイベント、
はい、
田中千佐子先生と、
はい、
イベントを企画されてるんですが、
はいはい、
仙台でのイベントですけれども、
はい、
一体どういったイベントが何でしょう。
これは僕はどっちかっていうと、まあ、サブっていうか応援してる側なんですけど、
はい、
僕のアレクサンダーテクニックの先生なんですね、田中千佐子先生っていうのは、
はいはい、
でもう話が長くなっちゃうんですけど、うん、アレクサンダーテクニックっていうのは要は自分の不必要な癖をやめていく、癖に気づいてやめていくっていうようなボディーワーク、うん、まあ、ざっくり言ってですけどね、
はいはい、
なんですけれども、これ非常に面白いんですね。
うん、
で例えば自分の立ち方、座り方でさえこうすごく偏った癖をやっているっていうのが、まあ、うん、僕らの普通の状態、
はい、
例えばまっすぐに立ってるだけでも実は骨格上とか、考えると全然まっすぐじゃない状態を自分はまっすぐだと思って立っているみたいな、
うんうんうん、
そういうものをこう少しずつ気づいていって、体本来の健やかさだとか、うんうん、まあ、今風の言葉でいくと体軸とか、
はい、
そういうものを体幹の感覚とか、
体幹
ですね、あー、そういうものを、取り戻していくっていうのの、まあ、専門家で、
うんうん、
でこれ自体すごく面白いんですけど、
はい、
そのまあ、ワークの言ったら延長線上で、今回のこのアニマル進化体操っていうのを、うん、一つのこうパッケージというか形に田中先生がまとめたんですね、
はい、
でそれ何かっていうと、生物が、まあ、アメーバみたいなものから魚になって、まあ、爬虫類になって陸に上がって四つ足で歩いて、
はい、
で二足歩行になって、まあ、人間になってっていう、この進化の過程を追体験するようなボディーワークをすることで、要はその背骨とか体の体幹がどういうふ
う
に進化していったかっていうのを追体験するような、なんかねちょっと面白いボディーワークをすることで、
うん、
なんて言うんでしょうね、自然にああこういうふうに体って動くんだ、こういうふうに体って動かせるんだっていうことが、
うん、
こうもう実感としてどんどん分かっていって体の使い方も変わっていくっていう、
うーん、
そういうワーク
なるほど
のワークショップなんですね。で僕はそれに、まあ、禅の立場からマインドフルネスとか呼吸に関して、うん、まあ、こういうものもありますよっていうことを、まあ、そこに追加する形でご、うん、紹介するっていう立場ですね。
なるほど。一応涼紀さん今回あの全アンロックコーチというご紹介というか、なんですか、肩書きというかになっておりましたけども、ね、
どうですか。
いやどうですか、いやどう、なぜこの肩書きを名乗られてるのかっていう話、まあちょっと後半にもお聞き するとは思うんですが、
はいはいはい、
どんなニュアンスというか感じなんですか、アンロックコーチというのは。
いや、まあ、よくじゃないですけど、いろんなこと相談されるじゃないですか、
はい、
お坊さんだから、
はい、
まあ、人生相談みたいなことも、うんうんうん、でまずアンロックっていうのは僕が、まあ、ずっとブログでテーマにしている言葉で、自分のなんか生きにくさとか困りごととか心配事とかそういうものっていうのは、要は自分が何にとらわれてるかっていうヒントだと思うんですね、
うんうん、
でだからそういう悩んだりしてる人はむしろ次のステージに、まあ、それをヒントにというか取っかかりにして、なんかもっと楽しくとか自由にとか、あんまりそのしがらみを離れていくっていう まあ、これで言えばストレスを手放していくっていうことができるんじゃないかなと僕は思ってて、まあ、自分自身が、まあ、震災以降自分のことをいろいろ見つめていく中で実感してきたことなので、
うん、
なので、まあ、自分のそういう、こだわりとか生きにくさっていうものを手放していくっていうことを、まあ、アンロックするっていう、要は iPhone とか、
うん、
あるじゃないですか、
ロックを解除する、
そう、ロックを解除するっていう、はいはい、でロックを解除してもっとこう自由に、うん、自分自身をこうもっと楽しんだり使えるようにっていうのが、うん、アンロックっていうキーワードで、なんだっけ、コーチか、
そうです、コーチということ で,
でコーチングっていうのを最近自分で勉強してるんですね、
はいはい、
で今年もちょっと実は、ちょっと本格的なコーチング の, 勉強しようと思ってるんですけど、コーチング基本的にはこれ独学だからね、あれなんですけど、
はいはい、
基本的には問いかけのメソッドなんですよね。で僕らって、
うん、
問いかけが間違ってる、大体は自分自身の問題の作り方を結構間違ってるっていう、
あ、なるほど、
うん、はい、例えば僕が佐々木さんと人間関係うまくいかないって言った時に、どうして彼は僕が言ったようにこういうふうにこういうふうにやってくれないんだろう、どうして僕は、どうして彼はこういうことしてくれないんだろう、どうしたら彼が私の言うことを聞いてくれますか、みたいな問いの作り方をしてるわけですよね。でもそもそもそれは自分が彼に期待しすぎていて、
うんうん、
でそれの期待に応えられないのは、それは彼は彼で自分なりに考えてやってることで、うんうん、その自分が期待しすぎてるっていうパターンに気づかないとダメだなっていうのが自分で気づいて、うんうん、それが分かって、
はいはい、
それに気づくためには、うん、その自分の問いかけを変えていくっていうのが、まあ、面白いなと思って、でそれをいろいろ自分なりに考えたり、いろんな本とか読んでると、コーチングっていうのが、まあ、どうもそれに近いものをやってると、
うんうんうん、
人にこう相手に問いかけていくっていうことで、
うんうん、
相手のもっともっと内面的な、
うん、
まあ、こだわりとか、その困りごととか苦しみの原因になっているものをあぶり出していく、
うん
うん、なので、うん、これってなんか思い当たる節ないですか？これ禅問答なんですよ。だから、
あ、なるほど、はいはいはい、
うん、だから禅問答ってなんか問答に答えるものじゃないじゃないですか、
うんうん、
で何それみたいな答えが、
うんうん、
あの禅問答と言われるものですよね、
まあ、新しい視座を提供したりとか、自分で気づかせるみたいなところがありますよね。
そうで、物の見方を変える、悩み方を変えるっていうのが、うんうん、あの禅問答の、
はい、
まあ、基本的な、
うんうん、
その中身だと思うんですね、
はいはい、
それをあの現代的に、洗練されていったのの一つが僕コーチングじゃないかなって今予感がしていて、
はいはい、やっぱり、まあ、手法としていろいろな手法、コーチングの技術もありますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、それをまあ勉強すれば勉強すればそういう禅問答であったり、
うんうん、
あの、なんだろう、そういうのに、矢座の時は何でしたっけ、あの行くのは
提唱、
提唱、
ああ称賛、
称賛、うん、みたいなものにつながるところもあるとは思うんですけれども、
そうだね、う
ん、まあもともとコーチ、コーチなんだろう、あのブランドのコーチってありますけど、うん、あの馬車の、馬車の乗り物のコーチとコーチですよね、
はいはいはい、
もともとっていうか用語的には、だからそれに乗る人がいて、それをまあどこか導いていくみたいなやつがありますけれども、まあそこら辺の、まあ、コーチングの技術のが進んでいる中でいろんなこう使い方を、お坊さんの、うん、視点を入れながら、
そうですね、
っていう感じですかね。
そうですね、うん、まあ、で誰かの役に立てばもちろんいいんですけど、あの、まあ、お坊さんってついついね、なんか教えなきゃいけないみたいな、あのマインドセットが絶対あるんですよね、
うん、
なんか教えを説くとか伝えるとか、うん、それよりももっと、まあ、誰かと一緒にいて、
はい、
彼が勝手に自分の答えを導いていくようなお手伝いをする方が、
うん、
まあ、本来的なんじゃないかなっていうのが、うん、まあ、あるし、
はい、
もっと言ったら自分の問いかけの 偏りとかパターンとかをそのコーチングというのを学ぶことでもっとこう炙り出されるんじゃないかなっていう。
うん、ああいいですね、
うん。そういう感じですね。
ちなみにこうイベント2月4日にありますけれども、はい、それ以外で今後予定してたりとかは特にないですか？
そうですね。
参加したいなとか思ってるとか、ここに行ったら涼希さんに会えますとかいう。
ここに行ったら、まあ地元ではねちょこちょこやってますけどね。はい、はいはい、
あれですか、一生さんのイベント的なのは、うん、まあでもちょっとまだ先わからないですもんね。うんうん、
あ、でも藤田一生さんの、まあ仏教塾、
はい、
もう今年は多分だけど、
はい、
まあサブのスタッフっていうか、
はいはい、
まあ、スタッフの一員として関わることに、まあ、なりそうなので、
はい、じゃあそこら辺は藤田一生さんの、
うん、
ホームページであったり、ね、Facebook であったり、
はいはいはい、まあ、僕も
ポッドキャストですね、聞いていただいて、ね、
はい、
っていう感じですかね。
はい、
はい、それでじゃあまずそこら辺はいろいろと告知系はまた時間、
はい、
あったらしたいと思います。で、私事で大変あれなんですが、
はい、
私もいろいろとご縁いただきまして、うん、今度ちょっとイベント的な お話をいただいてまして、まだ実は企画段階でちょっと詳しく話せないんですが、うん、3月の11日にですね、
うんうん、
まあ、ちょっと震災の日であれなんですが、夜に、
うん、
地元の八幡平市ってあるんですけども、岩手県の八幡平市の、まあ、バーというか、
うん、
クラブ
みたいな、
スナックっていうよりは、DJ がいると
思って、あ、いるんだ、
地元の DJ グループの人たちがいてですね、いろんなイベントをやってる人たちなんですね、うん、なんかキャンプをやったり、なんかまあ餅つきしたりとかですね、そういうのをやってる人たちがいて、まあその八幡平市のバーを借りて、
うん、
ちょっと説法ナイトというか、
お
坊さんと話そうみたいなイベントを企画してました。で、まあ、もちろん一方的に私が話してもいいんですけれども、うんうん、まあ、それでも面白くないし、
はい、
私はあんまそういうの得意ではないので、
うん、
いろいろ悩みがあったら、
うん、
話してもらって、それについてあだこうだ言ったりとかですね、うんうん、そういう対話形式を取り入れながらの、うん、法話、
はいはい、
説法ナイトを考えてました。
ユーストリームしてくださいよ。
どうなんですかね、なんか、まあ、できるのかどうか、
うん、
ネットで映像を流そうということもあったので、うん、もしかしたらこの番組でその映像を使わせていただくかもしれないですし、
うん、
はい、であとは、まあ、なんだろう、その企画してる DJ の人たちもやっぱりそういうふうに映像を流していろいろとやりたいということだったので、
うん、
考えてました。
まあ、いいですね、
はい、いやできれば、てか、まあ、若い、そういうバーとかクラブなので、うん、若い人が集まっている ところなので、うん、まあ、恋愛とかですね、人との付き合いの悩みであったり、
うん、
もうちょっと、まあ、恋愛よりもちょっと突き詰めたそのなんだろう、男女関係の話であったり、
うん、
男女関係、恋愛と男女関係はあれですけど、まあ、
うん、
そのセックスのことであったり、
うん、
そういうところまでちょっと仏教的な視点も入れつつ、
はい、
話してみたいなと思ってました。まあ、ちょっとこれは企画どうなるかわからないんですが、
いや楽しみですね、
はい、ちょっとそこら辺面白そうであれば、いい、まあ、定期的にやれればなと。
いいですね、
はい、いやいいなと思って、
うん、はい、
こっちもそういう、むしろそういう方が大好物なので、
はいはいはい、
そういう話の方が、
ぜひゲストで、
ゲストでぜひ一回はちょっとどうなるか分かんないので一回ちょっと様子見つつ、
いやいやいや、
そうだからゲストで、まあ、おそらく涼希さんと私でそういう話をすると、うん、放送できないかな放送できないよな、
う
ん、
そうですね、
まあ、それはまあそれでよしということで、う
ん、はいはい
は
い、
ということで、今回パート1はこれぐらいにして、
はい、
パート2パート3はですね、涼希さんが、はい、普段書かれているブログを紹介しながらですね、いろいろとお話を聞きたいと思います、
はい、
とりあえずパート1はここまでということで、はい、
ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。